After the end of World War II,
第二次世界大戦の後、私は家族としばらく東ドイツのツビッカウに住み、そこで末日聖徒イエス・キリスト教会と出会い、会員になりました。教会は集会所として改装された小さな家でした。そこで会員とともに救い主を礼拝し、バプテスマの誓約を新たにしました。この礼拝堂の素晴らしい特徴の一つは、美しいステンドグラスです。救い主を描いたものと、天の御父と御子が預言者ジョセフ・スミスを訪れる場面を描いたものです。少年の頃、よくその窓を見上げて特別な御霊を感じました。古風で趣のあるその集会所が大好きでした。その建物に漂う特別な気持ちは、クリスマスの時期には一段と強くなりました。暗い冬の夕べには、部屋の香りは一層甘く感じられ、音色は柔らかく、明かりはステンドグラスに反射し、ますます輝いて美しく見えました。この建物の中で感じた御霊のおかげで、私はこの小さな家を決して忘れないでしょう。何年も経って、私たちが教会員になって最初の時を過ごした大好きなこの教会堂が取り壊され、高層アパートが建ったことを知った時には、とても悲しくなりました。建物を取り壊すことを決めた人々に悪気はありません。その家が小さな生徒たちの集まりにとって、どんな意味を持っていたかは知らなかったでしょうし、他の建物と同じに見えたことでしょう。しかし、それが礼拝の家、喜びや友情の家、神聖な礼拝堂として見えたなら、すなわち幼い頃の私が見たように見えたなら、彼らは違う決定を下したかもしれません。サンテグジュペリの小説、星の王子様には、次のような鋭い観察があります。大人の人たちと来たら、自分たちだけでは何一つわからないのです。始終、これはこうだと説明しなければならないようだと、子供はくたびれてしまうんですがね。後に、賢い狐が星の王子に大切な真理を語ります。さっきの秘密を言おうかね。何でもないことだよ。心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ。神聖なものが目でも心でも見えないことは、時の初めから人間の欠点でした。聖典にはこうあります。ある人々が大いに価値あると思うことを、他の人々が何とも思わないで足の下に踏みつけることがある。最も尊くて神聖な事柄がすぐ目の前にあるのに、見えなかったり見ようとしなかったりすることがあります。クリスマスの素晴らしい尊い時期は特にそうかもしれません。クリスマスは美しい季節です。木には鮮やかなイルミネーションが光り、店先は華やかに飾り付けられ、街は愛する人へのプレゼントを買い求める人で賑わいます。このような人目を引きつけるディスプレイや飾りは美しく心を高めてくれますが、もしそれしか目に入らないとすれば、私たちは目の前にあるものを見逃しているのです。そのつもりはなくても、責任、約束、たくさんの用事をこなすことに追われるあまり、最も大切で神聖なものを心で見ることができないことがあります。救い主が地上で教え導かれた時でさえ、多くの人は目の前を歩かれている主が分かりませんでした。なぜ主が見えなかったのでしょうか。イエス・キリストは家畜のいる馬小屋で生まれ、郊外の小さな町でお育ちになりました。普通の形でのこの世の教育は受けず、哲学、美術、文学を俗世の学校で学んでもおられません。 主の教えを聞いた人の中には、主が教育をどこで受けられたのかと疑問に思う人がいました。この人は学問をしたこともないのに、どうして律法の知識を持っているのだろう。この人はこの知恵をどこで習ったのか。この人は大工の子ではないか。母マリアといい、兄弟たち、姉妹たちも皆、私たちと一緒にいるではないか。こんな数々のことを一体どこで習ってきたのか。見識がある人や高慢な人、この世の学問を信頼している人には、主が見えませんでした。キリストイエスは裕福ではなく、政治的な職にもついておられませんでした。ローマ人に征服された国に住む、つましい人々と共に生活し、教えられました。そのため、当時の政治家の目には、注目に値する人物には見えませんでした。政治家たちは世の中を動かすのに忙しく、義を説く謙遜な教師に注意を払いませんでした。イエスがピラトの前に立ったとき、その勢力あるローマ人帝督の目には、自分の政治的支配力を妨害する教師の姿しか映らなかったのです。商売や政治に勤しんでいた裕福な有力者たちにも、主が見えませんでした。律法学者やパリサイ人、当時のその他の宗教指導者はメシアを探していました。彼らは聖文を研究していて、イスラエルを解放してくれるお方が来られるのを長い間待っていました。主の日を見ることを絶望し、来臨を求めて祈っていました。しかし、自分たちが作った伝統にこだわり、独自の聖文解釈によって視野が狭くなっていたため、民の中を歩まれた、へりくだったお方が見えませんでした。イエスは彼らが期待していた方法では出現されませんでした。彼らはイエスが宗教学校を出ず、彼らのすべての教えは受け入れられなかったので、そのお方であるとは思えなかったのです。御霊に心を閉ざした、一人よがりで教えを聞こうとしない人には、主が見えませんでした。では誰が主を見たのでしょうか。シメオンという年老いた献身的な正しい男性はキリストを見ました。マリアとヨセフが幼子イエスを連れて神殿に来たとき、シメオンは聖霊によってその子がまさにキリスト、糸高き者の子であることを知りました。シメオンは幼子を腕に抱き祝福しました。つましい漁師や労働者は主を見ました。病人、謙遜な人、悩んでいる人々は主を見て、イスラエルの救い主であることが分かりました。裕福で有力な人々の中にも教えを受け入れ、キリストを見ることのできた人がいました。ユダヤ人の指導者ニコデモや、裕福だったアリマタヤのヨセフ、主税人ザーカイがそうです。では私たちはキリストが見えるでしょうか。救い主を正しく認識できなかった人々について読むときに、その分別のなさに私たちは驚くことがあります。しかし私たちもこのクリスマスの時期や一年を通じて、多くの気をそらすものがあるために、救い主が見えなくなってはいないでしょうか。プレゼントや飾り、騒がしい宣伝など外的な障害もあるでしょう。しかしキリストが見えなくなっている原因が心にある場合も少なくありません。ある人は知的に優れているためにキリストから離れているかもしれません。膨大な知識をクリック一つで入手できる現代では、馴染み深いキリストイエスの話も、科学の進歩、緊急ニュース、人気のある最新の映画や本の洪水に埋もれてしまいかねません。生活にこだわりすぎて他のことをする時間を取らない人もいます。口では御霊に関わることを語りますが、それでも俗世に心を奪われていて、キリストが見えないのです。 パリサイ人のようにキリストを探しながらも、心では自分の考えや霊的な好み、意見が固まっていて、主を認識できない人もいます。動機は良いものの、様々な形で与えられる聖なる御霊の啓示を見逃し、イエス・キリストについての証しを受ける唯一の方法を見失ってしまうのです。クリスマスの中にキリストを見ましょう。クリスマスは喜ばしい季節、お祝いの季節です。全能の神が世をあがなうために一人子イエス・キリストを送ってくださったことを実感する素晴らしい時です。親切な慈悲深い行いや兄弟愛あふれる行いをする季節、人生、そして与えられた多くの祝福を振り返る季節、そして許したり許されたりする季節です。しかし何よりも神の子羊、栄光の王、世の永遠の光、人類の大いなる希望、私たちの魂の救い主、贖い主を求める季節にしましょう。生活を少しだけ整理して、清く、そして柔和なキリストを真心から謙遜に求めるなら、私たちはクリスマスだけでなく、一年を通して、主を見て、そして主を知ることができるのです。これらのことをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。